7つの章の物語第1章おやっと振り向くくらいの情熱色したカクテールでもってしても彼のまどろみを解消するほどの勇気は出なかったのであろうか。諸君は早速不思議に思う。何を伝えようとして彼は落書きを試みたのか。さながらそれは桜吹雪の舞い散る下を、乳母車の転がりゆくがごとく、穏やかなる危機感に満ちあふれ、かつ、不明瞭のうちに耐え果てた手紙のようにも思えるのであった。おそらく、彼はこう答えるに違いない。おおよそ、かようなる落書きに意味を見出そうとするのが、豆腐屋女房の、早起きの悲しみなのであって、犬っころを慕うがあまりに現状を嘆いてみたところで、所詮は、鶏の鳴く前にお目覚めする、元気はつらつの蛙の合唱には過ぎないのであると。諸君は心配になる。こんなたわけた状態で遊ばされたのでは、読む方だってかなわない。いやんばかんと大切なところを隠してしまった。かの芸人のつかの間の技芸にも等しいのではないか。我々はあるいは散々もてあそばれて青春時代を虚しゅうした挙句手錠がちゃりと職場に連行されて日々の職務に四苦八苦しながらドナドナを歌うのが関の山なのではないかと。おおまことなれ格のごときは思わざりき。そろそろ正直になるべきお年頃である。私はかつて学生の頃、常軌を逸したかかる落書きを、さっぱりわからない英語の翻訳の代わりに、記して提出したことがあったのである。それは、見事に赤点を食らった冬の後期試験の、悲しい悲しい思い出であった。あの夕暮れの職員室のことを忘れない。ネチネチメガネの教師ぶったお説教が、私の高尚なる落書きを糾弾した。私は怒りに燃えた。この不条理をこそ、次の追試でもう一度糾弾し、その留飲を下げるべきではないのかと思い詰めたのだ。だが、しかし、いかな詩人とて、留年だけはごめんであった。私は、年少者の特権を持って、素直に謝ってしまおうと、覚悟を定めたのだった。私にポリシーはない。ポリシーは、出世の妨げに過ぎないからだ。お許しください。要するに私、皆目、わからないの意思を伝えんがために、さりとて、白紙撤回するのを悲しみに耐えきれず、かかる落書きをもいたしたという次第にて、これほど丁寧に述べ立てる学生が、かつてこのように存在しただろうか。それなのに、教師の顔は、松明のごとく燃え盛るのであった。
俺をおちょくる気か。
なんて怒鳴り声を上げるのでびっくりした。どうしたことだろう。私の精神誠意は、この汚れなき魂は、ネズミのごとき、猿のごとき、このちっちゃ脳みそのメガネには伝わらなかったのであろうか。何の思想すら持ち合わせず、教科書をオウム返しにするしかない、幼い精神状態のこの教師には、
こうなったからには、精神性の赴くに任せて、両親の語らうがごとく、ありったけの純心をもって、曲解の弁明に励む所存にて。
なんて言い訳をしたら、ますます真っ赤になって燃え盛っている。要するに、私の言葉遣いが、丁寧すぎるのがいけなかったのだろうか。不可解は、まるで、ケサランパサランみたいな飛翔する。
とにかく、 今度やったら親を呼ぶぞ。
なんという卑怯の極み。それはいわゆるご自身の処理能力の欠落を補うべく生み出された必殺技でしょうか。よほど言い返したくなったが、また騒ぎ出すに決まっているからやめにした。私はいつも誤解の狭間に気づいている。
もういい。
ああ、その一言をのみ、自分は待望したのではなかったか。さよなら、ティーチャー。あばよ、職員室。私はさっそうと消え失せる。それは放課後のエピソード。私の周りには5万のタコツボが控えている。一歩ごとにツボにはまって、だ、誰か、助けてくれと、アラツディーンランプに向かって叫んでしまうのがオチなのだ。だから何も語るまい。ヨハネ黙示録、7つの目をした不思議な鳥がカーカー鳴きながら夕焼け小焼けに日は暮れる。さあ、そろそろ家路に着こうか。私には友人だって、始終から一人ぼっちだ。第2章。なんて番号をつけるのは、今をときめく落語の座興である。こうやっておくと、勝手に小説と勘違いしてくれる人があるのはありがたい。それこそ入れ食い、嬉しや誤解、売れば夕月、描けば未来。そんな言葉でリズムをとって歩行する学生なんて、私くらいのものではないだろうか。なぜなら私は、徒歩の徒歩の20分余りを、靴音と戯れなければならなかったからである。ケチな自転車置き場のせいで、チャリ通は、禁止区域の密猟状態を満喫する。もちろん歩くことは帰宅部をこよなく愛する私にとっては根性唯一の運動である。本当はもう少し男らしくありたい。そうしてクラスの注目を浴びて羽ばたいてみたい。しかしそう願うあまりに、うっかり浴場からダイビングしてそれっきりになってしまった、あの、名前は忘れたが、中学時代のあいつの二の舞になることだけはごめんであった。だから自分は、ただ怒鳴られただけで、ああ、ごめんなさい。私が悪うございました。そんな尻尾を振ってひるんじまう。それじゃあ、まるでダメな飼い犬じゃないか。それでも男か。しっかりしろ。ジャブはどうした。おやおや、顎に触れただけで脳震盪でございますか。それじゃあ彼女だってできやしませんよ。えい、私は思わず走り出した。もう理屈はたくさんだ。自分は断然かっこよくならねばならない。どうにかしてみんなに認められたい。今日から俺は、ああ、そんな題目は、どこかで聞いたことがある。もっと運動せねばなるまいって。だがしかし、目の前に自動車が走り抜けた。危ない危ない。私は、もっと理知的に生きなければ。死んだら何にもならないのだ。おおよそ、道というものは、ジョギングするために用意されたものじゃない。いつだって歩行者最優先だ。これからはジョギングだって許可制にして安全第一に突き進め。老人とすれ違いざまにぽっくりお倒れなさったら、無理やり責任を取らされて極悪の殺人犯として暇を持て余したマスメディアにやり玉に挙げられるに違いない。ああ、小学生が帰っていく。帰ろ、帰ろ、なんて本当に歌っているのはどけない。 ランドセルなんて未だに背負っているんだ。けれどもランドセルは無益なものである。いくら日本文化にしたってお優しすぎる。なんて無気力なリュックサック。それでいていざという時には変身することすらできない。私はちゃんと知っている。実は小学2年生の時にそのことに初めて気づいちゃった。なんて早熟、振動の予感。そうして私は以来ランドセルを憎んでいる。ついでに変身物語も憎んでいる。そもそも人は変身できるようになんかできていないのだ。オイディウスは罪作りな男だった。体には蝶子貝なんかついていない。関節の曲がる向きだって決まっているじゃないか。子供の心に安易な虚構を植え付けやがって。誰か責任を取れ。そうだ、きっとあいつも飛べないダメ鳥だなんて罵られて学校から羽ばたいちまったに違いない。どうやって責任を取るつもりだ。口先ばっかりでギアチェンジなんて叫びやがって。
こぼりこぼり。
わけのわからないことを言いながら小学生が走り出した。前を走るのが小堀だか、追いかけるのが小堀だかはわからない。小堀ちゃんなんて漫画もあったけど、私にはもう何も思い出せないのであった。不意に寂しくなってきたから、勇気を振るって目の前の石を蹴ってみた。石はいつしか飛翔となって、近隣の平洋さえ越えていく。ああ、愉快だ。そう思って眺めていたら、ほどなくガシャンという鈍い音がして、またしんとなった。驚いた。こんな漫画みたいな冗談が、このように実在するとは思わなかった。サルトルだって初耳だ。お墓に行って教えてやりたいくらいである。そんなことを思っていたら、いきなり、
ぬすっとおめえ
というじいさんの声が響いたのでびっくりした。こんな冗談小説みたいなじいさんがこの世にいるとは思わなかった。自分は全力で走り出す。捕まったのではたまらない。罰金くらいならともかく、計画的犯罪者として学校を退学にさせられないとも限らない。近頃は何が起こっても不思議じゃない世の中だ。そのうち豆腐の角にぶつかって死んだからといって誰かが裁判を起こすに決まっている。うかつに公園でだって遊べないんだ。だから私は走り出す。謝ってわかるような相手じゃない。何しろ干からびかけのじいさんだ。とにかく逃げろ。